3. 夏目漱石と近代日本。キーワード、近代化、英文学、自己本位、国民作家。夏目漱石は近代日本を代表する国民的な作家で、その多くの作品は時代を超えて現在まで読み継がれている。漱石が江戸、後の東京に生まれたのは1867年1月で、これは260年間続いた江戸時代の最後の年にあたっている。つまり漱石の年齢は明治時代の年と同じで、まさに明治という新しい時代とともに生きた人物であった。胃潰瘍で亡くなったのは1916年で、作家となったのは30代の後半であったために、その活動期間はわずか11年という短さであったが、その間に近代の日本の問題を鋭く捉えた作品を次々と発表し、近代を代表する作家とみなされるようになった。夏目漱石が生きた明治時代は、江戸時代の終わりにそれまで長く続いた鎖国を解き、西洋諸国と交流を持つようになった時代で、西洋文明の摂取による国家の近代化が急がれていた。こうした時代を反映するように、漱石自身も少年期には漢文学に親しんだものの、大学では英文学を専攻に選び、学級としての道を進んでいった。しかし漱石は文学研究の師匠である文学論の序で、英文学を学んだものの、大学を卒業する頃には英文学に騙されたような気がしたということを述べている。それは自分が幼少期から親しんだ漢文学と比べて、英文学の味わいがどうしても実感できないという感覚であった。漱石は東京帝国大学を卒業後、四国の松山中学校の英語教員を経て、熊本の第五高等学校の教授となり、五校在職中の1900年から1903年にかけてイギリスに留学し、英文学を研究するが、この時点になっても漱石は英文学に対する違和感を打ち消すことはできなかった。その結果、漱石は英文学研究の有効な方法を見出すことができず、滞在地のロンドンで神経症的な症状に陥るが、苦悩と迷いの末に漱石は一つの立脚点にたどり着く。それが自己本位という立場で、漱石は日本人である自分の感受性に基づく判断によって英文学を考察、批評してもよいのだという結論に達した。興味深いのは、この立場が漱石に日本と日本人の在り方を考えさせる契機となったことで、それが小説家となって以降の作品群にも投影されることになった。漱石の文学については、これまで近代人の自我という観点から眺められることが多かったが、むしろ漱石自身が講演や評論で述べているのは、自身の固有の眼差しで外部世界の真、すなわち本質を捉えることが文学者の仕事であるということである。現実に漱石の作品群はそのような様相を呈しており、例えば1906年の坊ちゃんにそれがはっきりと見られる。この作品の主人公は東京の物理学校を卒業して、漱石自身が教えていた四国松山の中学校に数学教師として赴任し、そこで生徒や上役の教頭たちと衝突したりする騒動を起こし、その挙句教頭に制裁を加えて中学校を辞職し東京に戻ってくる。主人公は一本気な性格であるものの、他者との衝突を辞さない青年として描かれている。重要なのは、この作品が明治時代における最大の国際的出来事であった日露戦争の翌年に書かれていることである。日露戦争はロシアという大国と戦った戦争で、開戦前は日本が負けると予想されていたが、それを覆して日本が勝利を収めた。この戦争はアジアの小国とみなされていた日本がロシアに勝ったことで日本の国際的評価を高めたが、坊ちゃんの主人公が喧嘩好きで、開戦前は日本が負けると予想されていたが、それを覆して日本が勝利を収めた。この戦争はアジアの小国とみなされていた日本がロシアに勝ったことで日本の国際的評価を高めたが、坊ちゃんの主人公が喧嘩好きで上役との衝突も厭わない性格で描かれているのは、明らかにロシアという大国との戦争を遂行してしまった日本の姿を写し取っている。もちろん漱石は戦争を賛美するためにこの作品を書いたのではないだろう。主人公は教頭との争いに勝っても結局中学校を辞めないといけなくなり、中学校での権力は依然として教頭が握ったままである。 そこに日露戦争に勝ったところで日本が本当にロシアをしのぐ一流国になったわけではないという漱石の冷めた認識が込められている。また1909年のそれからでは主人公の男性が友人の妻を奪い取りに至る展開が描かれるが、それはこの時期に推し進められていった日本による韓国併合を下敷きにしていると考えられる。併合が遂行された翌1910年に発表された門はそれからの後日談としての内容を持ち、友人の妻を奪った主人公はその後子供に恵まれず寂しい日々を妻と過ごしている。そこには韓国併合は決して日本の豊かな発展ではないという漱石の帝国主義への批判的な眼差しが込められている。愛国者であった漱石だが、それゆえに近代日本の展開に批判的な目を向けざるを得ず、それをさまざまな物語に結実させていくことによって彼は近代最大の国民作家となったのである。柴田昌司。